このところはですね、光のことをして生きるっていうようなことが書いてあります。でこの世の中は光どころか虚しい言葉、いろいろな闇のことがたくさんある。で、虚しい言葉っていうのはいろいろな儚いことが非常に大事なもののように言われることですね。一時的なことがものすごく大事なことのように取り上げられると。でまた次に何か起こるとそれがもう取って代わると。そういう絶えずそういう意味で虚しいことは、例えばマスコミやテレビで、非常にパッと第一面とかテレビでうんざりするほど取り上げられている。そういうことはすぐに別のことが起こりますとまたパッと変わるわけですね。要するに鍵のように消えていくわけです。で特にそれは、スポーツの分野では非常にそれが極端ですね。誰かどっかで優勝したら途端にテレビも新聞も何もかもですね、うんざりするほどそれが出てくると。あるいは風向きのほんの一つ、あるいは切り方のほんの一つ狂ったらですね、優勝はできないわけですよね。そのもうほんの一瞬の差です。だから同じ試合になったら今度勝てる保証は全くないわけです。そういうふうに、全くの偶然的なことですね。野球のホームランもそうです。ほんのちょっと打つかつくだけだったホームランになるんで試合は決まらないという、そういうことですから非常に偶然的なことなんですね。でそういうこと、なんか国家の栄誉を与えるとか、これはもう政治的に言ったら本当に言ったら虚しいことですね。そういうふうに何か、本当にある偶然に作用されるわけです。もう日頃の練習はもちろんある。ただ日頃いくら練習しても勝てないものは勝てないわけですね。で、何でも一番になるということは、非常に偶然が強く起こるわけです。例えば大学の入試でもですね、私らの時の4大といたら鍵だと言われたんですね、6大と。だけど、ほっとこう、どうも睡眠不足なんかでですね、ほっと思いつかなかったら一つできないんで、早もほどで落ちるとか。4代、3代主義で行こうとかいうふうに予備校が看板を立てておられて、4代といったら確実に合格だと言われてる。でちょっとしたことは解けない。そういうこともあるわけですね。何でもそれを、そういった世界は非常に偶然的なことです。で、そういう虚しい言葉に、例えば非常に現代的な意味があって、原発は絶対安全だと。100万年に1回。そういう極端なことまで言われたんですね。原発の事故なんていうのは100万年に1回しか起こらない。要するに絶対起こらんだと。隕石に当たるぐらいの確率だと。そんなことアメリカの統計的に確率計算をしてですね、ヤンキースタジアムに隕石が落下するぐらいの確率だなんて言って、それをそのまま日本人の原子力関係の学者とかそんなのが用いてですね、絶対起こらんと大合唱になった。こんなのみんな虚しいことだったんですね。そういうふうにいろんな分野で、虚しいことは至るところにある。個人的な小さな子供同士でもですね、例えば自分はこんなおもちゃ持ってる、こんな高価なの持ってる、これみんなある意味虚しいことはですね、その人が偉いんでも何でもないわけで、そういうふうに、この虚しい言葉に惑わされるなというふうなことはもう私たち自身もうっかりしたら虚しいことを言ってしまうということがあります。新聞テレビだし、テレビに出てくる大多数の人たちが言ってることは本当に虚しいことはですね、本当に重要なことっていうのは、あのテレビの朝から晩まで24時間やってる中でほとんどごくわずかだろうと言えると思います。新聞でもですね、何十ページもある大多数のことは別になくたっていうような言葉ですね。そういうことで、そのような虚しい言葉に惑わされてはいけないなんていうのは、非常にこれ現代はですね、一層そのテレビ、ラジオ、新聞、いろんな雑誌、映像、ビデオ、もうそれがもうたくさん氾濫して、昔なんか言ったらそんなものなかったわけですね。今言ったらもう全部なかったんです。だから話してくれた近所の人や親らそういう人としか話がなかったわけですが、例えば農業していたらほんな虚しいことをおしゃべりする時間がないわけですね。だからほのても本当に今日は虚しい言葉の大洪水にいつも溺れつつあるというわけです。でそれでも昔2000年前でもこういうふうに虚しい言葉に惑わされてはいけないというようなことを言っています。で虚しい言葉をそのまま実行に移したとすると、それは偽りであるから、そういうふうなことをしていると神の怒りでありますけども、これは裁かれるというようなことです。だからそういう虚しい言葉やそれに基づく行動をしている人たちの仲間に引き入れられないようにと。でそれと対照的にですね、そういうふうにすぐに消えていくような言葉の洪水があると、いつの時代でも。 ところが一方ではですね、全く違ったそういう虚しい言葉でなくと、で力ある言葉で、その力ある言葉の源はこの神様の光であると。で虚しい言葉が出てくるのはですね、こういうふうに光を得てない闇の世界なんだと、にまだおるからだというんですね。だけど光を受けたらですね、そうしたら自然にそういうことがなくなると。虚しい言葉、すぐに消えることに、いろんな力を注いだり金を注いだりすることでなくなってくるというわけです。そういう非常にここにはこの世界というのは、まず虚しい言葉の洪水に飲み込まれていくのか、あるいは光を受けていくのかと、その2つだということをですね、ここで言おうとしているわけです。でちょっと読んだところ、この虚しい言葉って何のことか分かりませんが、今言ったようにちょっと落ち着いて考えますと、もう至るところでその虚しい言葉があるというわけですね。そういうもっと虚しい言葉、悪い言葉になると、人をいじめとか攻撃とか、中傷とかですね、そういうことは本当に虚しい言葉がさらにいくらでも大きくなると、そんなことまでいくわけです。はい、それでですね、あなた方も以前はその虚しい言葉の洪水の中に、そういう世界の中でおったから真っ暗闇だったというわけです。だけど今は主にあって、この神教学では主に結ばれてとありますが、これはインクライストですね。主にあって、主のうちに、霊的な主のうちに置かれてっていう意味なんです。インザロードというわけですね。主は霊的な存在だから、その主の中に置かれるようになってというんです。そうして光となったというわけです。このあなたが光になったよって書いて、はいそうですかって、なかなか自分を見てたら思えないと誰しも思うわけですね。どうしてこういうことを言うのか、人それぞれはですね、心の中のしがみでいろんな日常的な行動まで全部見られたらですね、あなたは光となっていますねなんて、そんなことなかなかクリスチャンとどうしても言えないんじゃないかと思うわけです。だけどどうしてこういうふうに言われるようになったのか、これはエフェソの一般の信徒ですね、特別に聖人みたいな人に言ってるんじゃないわけです。信仰を持ち立ての人、まだ十分わからない人、そういうとにかくキリストのことを信じて入った人、そういう人みんなを指してるわけです。それでもですね、光となりつつあるとかですね、ちょっと光みたいになってきたとか言われないで、このように光となっていると言われている。これは前にも命の見え方に書いたり、前にもどっかの家庭集会で説明しましたが、こういうのが聖書の書き方のところなんですね。私たちの常識的な考え方と違うわけです。私たちであると現実を見たら、あの人あんな悪いとこある、あんなこと考えたらあんなことやってんやかって、光がとてもいないと、ちょっと光がもらってるぐらいだろうと、そういうふうに、あなた方は光でとなっているというふうにどうして言えるんだろうかと。でこれは前にもそういうことを言ったから思い出すかと思いますが、マタイの福音書の最初の方でですね、こういうような表現があったのを思い出すと思います。ですね、マタイの福音書の最もよく読まれるところの一つですが、五章、マタイの福音書五章の十三節です。6ページですね。マタイの福音書5章の13節にですね、言われていることもそうです。これは信仰を持ったすぐの人ですね。イエスが宣教を始めて、そしてガリラヤであちこち教えたり病を癒した、そしてまた群衆が来たと、そういうことでここは言ってるわけです。で、また十二弟子も選ばれてないわけですね。それなのにですね、そこに来た人たちに向かってですね、弟子たち、十二弟子はもっと後なんですけど、あなた方はこれから血の塩となるだろうとか、 私についてくるから、まあ少しは妻しようだとかいう言い方でしないで、イエス様の教えを聞こうとして、そして集まった。それなのに、あなた方は血の塩だなんて。なんでどうして私が血の塩なのかと。こういう、私たちの常識的な考え方では、こんなことはですね、とても言えないわけですね。あなた方は血の、これとよく似てるわけです。あなた方は光となっている。ですね。この世の光だなんて、そんな大それたいのとてもじゃないわと。私は血の塩どころか、そんなものはとてもじゃないと。塩ごみしたくなるようなこと、なぜ言われてるんだろうかということですが、これはですね、神様、イエス・キリスト様を心に信じて、その御言葉を聞きたいという気持ちになったときに、すでにですね、キリストが心におられるわけですね。で、そのことでですね、あるいはキリストの御言葉が心の中にある、あるいはそれに惹かれると、背を向けていないと、それだけでも血の塩だというわけです。だから、まだ欠点とか弱い点とかいろいろ残してるけど、とにかくキリストを信じて、キリストは神か怒られたお方だと、信じたらすでにですね、それはもう光になっているということです。その信仰が光だというんですね。そういうようにですね、何らかの形で、はい、もう信じるだけで血の塩だと。要するに信仰によっては救われたというのとちょっと似てるわけですね。収容もした、黙想も収容も厳しい鍛錬も何もしてないのにですね、なんで救われてるのかと。あなた方は救われたと。信じたら救われる。これから救われるだろう。収容、鍛錬したら救われていくだろうと。苦しい修行したら救われていくんだと。まあ仏教的にはそうになります。だからいろんな修行するわけですね。滝の打たれたり、水堀修行したりとか、あるいは比叡山をものすごく歩き回ったりとかいう。とかそんな何もなくて、ただ信じただけであなた方はもう救われたんだと。信じただけで死の塩だと。まあそういうふうに、パッとこういうふうに変えられるというわけです。そこがこのキリスト教の、まあ、政治も非常に違うところなんですね。そういうことで、ここのところもですね、イエス様を元のところに帰りますが、信じただけで死の中にも置かれて、そしてもう光となって、その信仰が光となって、あるいはわずかばかりの御言葉をしっかり受けたら、その御言葉が光になっているということなんですね。だから光となっている。で、こういう非常に言えば簡単にですね、私たちは光となる、光のことになれるんだということなんですね。この聖書が言おうとしていること。で、これと、まあ、別のこともあります。あなた方は神の神殿だと、もう開きませんけど、そういうことがありますね。あなた方は神の神殿だということを知らないのかと。神の住んでるかと。もうここもそうです。あなたは光の子だと。光になって知らないのかと。あなた方持ちの塩になっとんだと。知らないのかって。まあ、そういうふうな一連のことをみんな共通してるんですね。自分が神の宮だなんてと。まあ、そういう思うかもしれないけど、あなた方も神の宮だと。いうふうに言ってくださるということなんですね。で、ここのところはですね、パウロはこのような見方はすでに旧約聖書からあるんだと言おうとしているわけです。だから、その旧約聖書を引用して14節にですね、これ旧約聖書からこう言われていますっていうのは、旧約聖書にすでにあるんだと。だから、パウロはですね、私がこういうふうに言っていることは、私が初めて啓示を受けたことではなくて、すでに旧約聖書の時からこういうふうにですね、もう死んどったものはパッと起き上がる。神様の光、キリストの光を受けたらですね、もう光の子になるんだ。で、これはどこから取ってるかということです。で、これはイザヤ書のですね、後半は非常に霊的な書物、霊的な雄大な死の形なんですね。 旧約聖書の重要な内容は非常に詩の形が多いわけです。説明的な論理的な解説をするんで全くないんですね。形状そのまま感動、深い感動の上にかけて歌った60章、このパウロはこの60章をそのままですね、より新しくされて形状を受けたわけですが、元は60章のイザヤ書60章と同じことを受けたんですね。1159ページです。旧約聖書の1159ページ、この一行だけ見たら何かよくわからないと思いますね。起きて光を放てなんて言ったって、そんな光なんか放てるはずがないと思いましたね。誰でも光どころが暗くて困ってるんだと。でこれはですね、すぐ2行、水のページ、水の行以下があるからこそ言われてるわけです。あなたを照らす光がもう昇ったんだと、だからあなたの日主が輝いてるじゃないかとですね、一節です。だからその光を受けたら光になるんだと言いたいわけです。自分で光りなさいなんて言ってないですね。ちょうど月の光は自分で光ってない、太陽の光を受けて光ってるわけです。それと同じようにですね、あなたの魂の神様光ってるんだと、光を与えてるじゃないかと。だからそれをそのまま心を虚しく受けたらあなたが光になる、立ち上がれるんだと。そういうふうにですね、もうこれは大体ユダの民がもともとは捕囚に連れて行かれて、ユダの民は滅びてしまうというふうな非常に困難な状況ですね。でもそれが50年も経ってから解放されると、で帰ってくると、まあ、そういうようなことを受けて、時代背景としてはそういうことがあったわけです。たとえどんなにこの民族が崩壊して滅びてしまう中でも、それでもですね、実際に神様に光が当たったと、そして当たってですね、彼らも帰ってくることができたわけです。だからここがですね、非常に仏教的な考え方と大きな違いがあるわけですね。哲学的な、あるいは道徳的な、自分で頑張って、よく日本では今回のことでも何かあると、頑張って頑張ってということはありますね。自分の力で立ち上がりなさいと。聖書は、聖書的な世界では自分の力で立ち上がりなさい、自分の力で光を放ってなさいと、自分の力で心を記念しなさいとか全くないわけです。これはみんなここにあるように、あなたを照らす光をもう昇ったんだから、それを受けさせればいいんだと。そしたら起き上がれるし、光を放つ、光の子になるんだという、まあ、こういうことが2500年も前からですよね。この2500年、人間を信仰してるのかということ、こういうイザヤ書の後半部の非常に霊的に深い記述を見たら、一体2500年ってはるかに遠い昔ですよね。まあ、縄文式時代というような時代ですね。そんな時からもうこんなことが早もう言われておったということに非常に驚かされるというわけですね。でパウロはこのことを基本的にですね、全くこの光、これはキリストだと。そこで旧約聖書ではあなたを照らす光は昇ったんだと、それを受けさせればいいというのをパウロの今日のところではですね、14節で見たら分かりますように、立ち上がる、そうすればキリストあなたを照らされるってありますけれども、本来はパウロ自身もそうだって、キリストが照らされたから立ち上がることができたわけなんですね。これは立ち上がろうと、死を仰いだならばですね、そしたらキリストがしっかり照らすんだと、まあ、そういう意味でこういう表現してある。死者の方立ち上がろうとすると、そしたら一層キリストが照らしてくださると。で立ち上がれない人でもキリストが照らしたら立ち上がれるんだと。これはパウロがまさにそうだったわけです。パウロは霊的にキリスト教徒を迫害するぐらいですね、キリストが全く分からなかったんだけど、要するにキリストが光を照らしたからこそパウロは霊的に立ち上がることができるようになったんですね。 まあ、そういうふうに起きなさい、立ち寄りなさい、呼びかけを聞いてイエス様の方を見たら、あ、キリストの光が照らされると、そうしてさらなる力が加えられるんだというわけです、ね、イザヤ書の方も、まあ、そういうようなことなんです。で、イエスが宣教の最初にもですね言われているのが、闇の中に光が輝いたんだと、だからこそそこに方向転換しなさい、悔い改めなさいというわけですね。はい、まあ、こういうものがですね旧約聖書から来た関連なわけです。それで、まあ、元のところがありますが、だから神様の方、イエス様の方を心から仰ぐだけで光を受けて、光を受けて新たに生まれるから光の子供になると言ってるんですね。闇の子とか滅びの子とかいう表現がありますが、ここで、光を受けるから光によって新しく生まれるので光の子になるんだと、そういう見方なんですね。で、この点はですね、こういうふうに主にあってキリストの光を受けたらみんな光の子になるので、過去の経歴やら学問やらこの世の地位とかそういうものは全く関係がないわけです。光の子、別のところでは神の子ですね、神の子となるのだと、神のことをさせていただけると、まあ、そういうような表現があるわけですけど、ここで光を受けるのだから光の子供になるということなんですね。そしてその光の子供にならしていただいたら、光を少しでも受け、私たちが祈りたり祈ったりこういうふうに賛美をしたり、あるいは集まるのもみんなこの光を受けるためなんですね。よくからするとこの今言った虚しい言葉の構図に飲まれそうになると、そういうことで定期的に集まって、そしてその2人3人によるところに主がおられる、主の光が輝いているか、それを受け取るということであるわけですよね。そしてその光を受け取ると、そこからあらゆる良いものはそこから生まれるんだと。ここにもですね、人間の努力で生まれるとか、あの人は良い人だから生まれるとかいう言い方で全くないわけですね。この世ではそうですね、あの人は非常に良い人だと、だからこういうことができてるんだと、あの人は悪い人だからダメだという言い方ですけど、そうでなくて、その良いように見えることも心の中で何を持ったかわからないわけですね。こうしておいたら良く思ってくれるとか、人間にどうしてもそんなのつきまとうわけです。だから本当の意味でそんな思いもなくできるっていうのは、光を受けないとできないというのが聖書はっきり言おうとしていることですね。だから人間の生まれつきの能力や感じは、そこから本当に良いものが出てくるんじゃなくって、この旧約ではっきり言っているように、神様の光からあらゆる善意と良いものが生まれるんだというわけです。だからその神様の光をしっかり受け取らないと、どうしても人間的な虚しいことのためにしてしまうというわけですね。こういうような書き方は本当に聖書でなければしていないので、この鋭い見方っていうものは、私自身も全く他の書物ではこんな風な見方は与えられなかったことですね。どうしてもこの絵では、あの人は良い人だからこうする、あの人はダメだから、あの人はどうか、その人間がいかにも良い人と悪い人がおるように見てしまうわけですが、聖書的にはみんな同じなんですね。ただ本当に光をもらったら、自然に純粋な良いことなんです。そこから光から生まれる、その人の道徳的な生まれつきではなくてですね、この人は光から生まれるんだ、光を受けなければいけないと、まあ、そういうことです。で、光を受けなかったら当然ですね、この11にあるようなことになるということです。身を結ばない暗闇の技になってしまう。それを明るみに出さない、出しなさいと、なぜこんなことを言ってるのか。これは確かに暗闇の技っていうのはですね、人間の罪っていうことですが、それを神様の前にある意味では明るみに出さないといけないと。これは個人的にもですね、人に言えなくても神様の前には自分はこんだけ罪深かったって、一日の終わる場合でも何かのその区切り区切りでも思い出せないと。今度の原発のことでもですね、 闇の技がいっぱい40年固まっちゃったわけですね。それでこんなことになってしまったわけです。それで今も数知れない人たちが静かな綺麗な緑の山野がいっぱいあるのにそこで折れなくなってしまったわけですね。でそういうふうに暗闇の技っていうものはこれは当然明るみに出されないといけない、何らかの形で明るみに出して個人的にはそれをイエス様に許していただく、あるいはこの社会的な問題を悪いところ間違ったことはやっぱり明るみに出してですね、そうしてそれは間違っているということも示せないと治らないわけですね。それでたくさんの人たちが非常に苦しまなきゃならないことが起こるわけです。で彼らがというのは闇の技って何か隠そうとしますけど、時が必要な時には神様は明らかにされると、全てのものを光にされてアプライすると。でここで14はちょっと飛躍があるので分かりにくいんですけども、本当の神様によってですね罪汚れたものが明らかにされていくと、それは神様の光を受けるんだから光になるんだと、明らかにされるものでいくとですね、明らかにされてそして光を受けるなら、悔い改めて光を受けるならば光となっていくという意味になるんですね。ちょっとここは、まあ、飛ばしたところあるものですから分かりにくくなっていますですね。光ってもらえるものを滅びから変えるものであり、良きものを生むものであると、また悪をはっきり照らし出すものだと、そして悪いものでも悔い改めたそれも光にしていくと、パウロもそうだったわけですね。パウロもキリスト教徒を殺すぐらいに闇の技に加担してしまっとったんだけど、それが明らかにされてパウロ自身が光になったわけです。そういうようなことを14節は言ってるんですね。罪がはっきりさせられてキリストの光によって明らかにされて、それが許されたならば、その人が罪深い、よく汚れたものでも光になるんだと。まあ、そういうふうに、これはみんなある意味で眠っているものであり、死んでいるものだという見方があるわけですね、14節の意味で。だけど、そこから立ち上がることはできるんだというわけです。これは死を仰ぎ望め、そうすれば救われるという、そういうことともつながっているわけですね。死んでる状態、眠った状態、汚れた状態から、ただ死を仰ごうとしたら、キリストが照らしてくださって、一層立ち上がれて歩んでいけるようになるというわけですね。で、私自身のように、仰ぎ望むことすら知らなかったものが、突然キリストが照らしてくれて、それが分かるようになったという。パウロもそうだったわけですね。けど、ひとたびキリスト様を知ったならば、あ、眠ってしまいそうだと、あるいは死者の中に張りごまと思ったら、その度ごとに、キリストの方に向いてですね、立ち上がろうとしますと、キリストが照らしてくださるという、そういうふうに、この太陽のようにいつも照らして、光が照ってるんだというわけですね。だから、あ、この世は暗い暗い言っておらないでですね、暗いと思ったらすぐにキリストの方を向いたら、その光が太陽のように照らしてるんだと、イエス様も言ったように、太陽は善にも悪にも同じように照らしていると、まあ、ここではそういうふうに、この社会の暗闇とそれを照らすこの光があると、そういう2つのことをですね、まあ、ちょっと分かりにくいところもありますが、こういう形で言っているということなんですね。はい、それでは、次は15節は次の期間ということにしたいと思います。今日は14節までということですね。はい、以上です。